ここでは、ステップ1からステップ5まで実行してくださったあなたのために、発展的な追加の解説をしてみたいと思います。このレッスンでは、とにかく語学習得のために、最も大切と言っても過言ではない、外国語としての英語習得のために、最も大切と言っても過言ではない、これってどんな意味ですか？とかっていうことを聞くための質問が収録されています。なんと言っても大切なのが、冒頭の方に出てくる、What does back of mean? とかの表現ですよね。この、What does 何々 mean? っていう表現は、本当にしっかりと覚えておいてほしいんですね。そして、ちょっと注意してほしいのは、この mean っていう動詞は、本気なんだ。これが伝えたいことなんだっていうような、そういうニュアンスも持っている単語なんですね。だから例えば、I mean it. I mean it. って言えば、本当にそういうふうに言いたいんだよ。それが僕の意見なんだよっていうような意味にもなるんですけれども。ですから、ここで書籍の中では、What does back off mean? っていう例文が出てきていますけれども、これは back off が言いたいことって、何なの？っていう英文になるわけです。これを仮に What do you mean by back off? っていう風に言うと What do you mean? なので back off という場合で、この場合手段の場合ですよね。back off という手段で back off という表現であなたは何を言いたいのですか？っていう意味になります。What do you mean by back off? っていうとあなたは何を言いたいんですかっていうニュアンスが出てくるわけですね。ですからそういうふうに聞きたいときにはこの What do you mean by っていう構文も覚えておいてほしいんですけれども、この意味で使う場合、まず相手の方が喋った表現の意味を聞くわけですから by 何々っていうのは文頭に持ってくると聞きやすいです。つまり文頭に持ってきて by back off What do you mean っていうふうに聞くわけですよね。 by 何々What do you mean? っていう風に聞くことができるわけです。そしてここで What do you mean by? と by 何々 What do you? の差なんですけれども、やっぱり What do you mean by? っていう風に What do you? っていうのが先に出てくる方があなたは何が言いたいの？っていうニュアンスが強くなります。で、この mean 系の表現では他にも What's the meaning of? っていう言い方があるんですけど、何々の意味は何ですか？例えば、back off であれば、what's the meaning of back off? とか、同格の名称を使えば、what's the meaning of the phrasal verb back off? phrasal verb っていうのは、phrase っていうのは、2語以上の単語がセットになって、一つの表現になっているもの。で、かつ、1語としては扱えないものが phrase なんですけれども、1語として扱えるものは複合語なので、compound word とか、compound っていう風に言います。それでこの what's the meaning っていう時には of になるんですけど、 of っていうのはこうから生まれるみたいな感じですごく関係性が強いことを示すんですけど、 the meaning of なんとかって言えばそのなんとかと meaning っていうのはすごい関係性が強いそのものであるような感じなんですね。イコールの感じ。一方、何々の英単語って何ですかとかっていう what's the word for っていう時にはfor の for を使うんですけど、 for っていうのは基本的には動機を意味するんですね。例えば What's the word for 設計図? What's the English word for 設計図? とかっていう時に、この日本語の設計図って言いたい時にそれが動機ですよね。その単語って何なの?っていう感じなんですけど、まあ、動機ってことは例えば for you であれば、もうあなたが動機でっていうのは、あなたのためにっていう意味が出てくるんですけど、で、あなたのためにっていうことから、あなたの代わりにっていうような、こう、交換の意味も出てくるので、この the word for っていう時は交換、その、例えばじゃあ設計図っていう日本語のと交換に、どんな単語がありますかっていうふうに、交換の for で捉えてもいいと思います。とにかく、この、まずは、この相手の会話の表現、by なんとか、what do you mean とか、what does 何々 mean っていう、この表現、もう一個、what's the meaning of 何々っていう、この表現を覚えてほしいんですけれども、他にもこのダイアログの中から、語学的な質問をするときに重要な表現を抜き出していくと、まず、I see っていうのがありますよね。I see。 これ分かりました、見えました、意味が見えました、状況が見えました、分かりましたっていう表現なんですけれども、相手の方の説明を聞いて分かったっていう時には I see とか I understand とか I got it っていう言い方もあるんですけど、この got it の got は過去形なんですけど、ちょっと前の過去にもうやっちゃったっていう感じの時には現在完了じゃなくて過去形を使うことがよくあって、その過去形ですよね、 I got it、 分かりましたっていう、で分かった時にやっぱり分かったっていうふうに伝えた方が相手も分かりやすいですよね。逆に分かりませんっていう表現があった時に、他にどんな言い方がありますかって聞きたければ、 Is there another way of saying 何々っていう言い方ができますよね。でここでも日本語を英語にするっていうのを考えてほしいんですけれども、じゃあありますか、 Is there、 ありますか、 Is there っていうふうにこうセットで覚えて、で他の言い方なので、他の言い方っていう時に You are saying で型が way で、他のは way につなげればいいかなと思えば、 Is there、 ありますか、 another way、 他の方法 of saying っていうっていうふうにつなげて、 saying I don't understand とかっていうふうに質問することができます。あと先ほど交換という意味では for っていうのを言ったんですけれども、反対語を聞く表現、反対語を聞くときには What's the opposite of っていうのが簡単な、 What's the opposite、 反対は of の反対は何ですかっていう表現が簡単でいいと思います。反対はって聞けば言葉で答えることになりますので、対義語を言うっていうことになります。もうちょっと対義語っていうのをしっかりと訳して言えば Antonym って言うんですけれども、まあ、それであればWhat's the antonym of? って聞けばいいですよ。What's the antonym of? 何々。あと質問するときに、まず質問していいですかっていうふうに許可を取りたい気分になるときもあるんですけど、これもいいですかだから直訳すれば Can I? ですよね。Can I? で、質問していいですか ?Can I ask you a question? とか、Can I ask a question? とか、あとは自分の状況を言う、I have a question っていうふうに言う言い方も使えますよね。ここで、Can I? と、May I の違いについて少しご説明したいと思うんですけれども、もちろんこういうニュアンスの部分っていうのは人によってちょっと感じ方が違うんですが、 Can っていうのは基本的にちょっと主観を離れた感じなんですね。客観的に可能である、可能であるっていうのは可能性がゼロではないっていうような意味で、 May っていうのは相手が許可するっていう感じになるんですけれども、ですので Can I ask a question っていう時には自分と相手、自分でもなくて、相手でもなくて、自分を離れて、相手を離れて、この場では私は質問していいんでしょうかっていうような感じになります。Can I ask a question だと。May I だと、相手に許可を聞いている。あなたは許しますかっていうのを聞いている感じになるので、相手に許可を求める感じになります。という感じでいろいろ説明してきたんですけれども、まずは、ダイアログの中から使える表現っていうのを抜き出して、そして、覚えてしまう。これは、シーンごとに覚えたり、訳語から、日本語の訳語から、英語の表現が出せるようにしてみてください。そして他にも、こういうシチュエーションを思い浮かべるだけで、あ、こんな表現言いたくなるよな、あんな表現言いたくなるよな、っていうのは、まず、日本語で考えれば、たくさん出てくるはずなんですね。もう、発展でやってほしいのは、この部分なんです。あなたの心の中から出てくる、日本語で考えて OK というか、日本語でまず考えてほしいんですけれども、この場面だったら他にはこんな表現使うぞっていうのを書き出して、そしてそれを英語化して辞書で調べたり、詳しい人に聞いたり、ネットで調べたりして英語化して、その表現を覚えて、そして早速どんどん使っていってみてください。そういうふうにしてこのテキストを膨らませていってほしいんですね。一回ステップ1からステップ5までやったらば、まずはこの使える表現を抜き出して覚えるという、日本語から英語の方向で、英語が出せるようにっていう練習をして、で、さらに表現を膨らませて、あとは自由に使ってください。もちろん、ステップ1からステップ5まで、もう一度やってみようっていうことであれば、もう一度繰り返して行ってみるのもいい復習になると思います。